刻は9時20分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大菅義明さんをスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
今日の岡崎曇ってますね。
曇ってるって言いますか。
今くとことなんか怪しかったけど曇ってます。
そうですね、
お天気の曇りです。
はい、
すいませんね、滑舌の問題がありまして
失礼いたしました。
曇り空ですね。この羽根スタジオの前、まあ風はない感じですので、外にいてもそんなにこう寒さを感じるっていうわけではないんですが、でもどんよりしてますもんね。
そうですね、昨日よりはぐっと下がりました
ですね。そうですね、
そうですね、寒さを感じます
ね。いやいや、前の時はもう冬なのにスタジオの中で暑いっていきなり言い出したタガちゃんなんですがその体感は一体どうなってるかよくわかりませんが、まあちょっと今日も元気にいきましょう。
いきますよ。今日ははい、ゲストがいらっしゃらないので、
はい、
ということは今日は私の質問コーナーです
ね。え、無茶ぶりな日ですね今日もね。
どんどん行きますよ。
どんどん来ちゃうの。はい、じゃあ
そうですよ、聞きました。いよいよ会議ですね。
あ、そうそう、先週ね、
はい、
タカさんがお休みの時に、先週は松井さんがピンチヒッターで見えてたんですが、その時に、2月の24土曜日25日曜日にかけての、24の、ね、土曜日がね、サミットで、25の日曜日が今度2018年に向けてのキックオフという形で2日連続会議があるんですよ。
あ、もう今年のリレーフォーライフが始動するってことですよね。
うん、キックオフ、ね、今年の、年度で言うと2017年度をクローズして、はい、で2018年度のスタートっていうことですね。そうなんです、難しいんですこの辺、日本はね。
これはどこでやるんですか。
これね、東京です。
あら、
東京にね、だいたい100名ぐらいの方が集まって、はい、全国から、
はい、
北は北海道、南は沖縄までの実行委員会の方で、ちょっと一部、ごく一部どうしても都合がつかなくって、参加できない実行委員会の方はもうお見えになるんですが、まあ、それ以外の実行委員会からはお一人からお二人、各実行委員会からご参加いただいて、あと今年度のヒーローズオブホープの方もご都合のつく方は見えますし、過去のヒーローも、
はい、
何名かねお見えになります。
質問です。今年度のヒーローズオブホープって何名いらっしゃるんですか。
4名ですね。
あ、そうなんですね。で、
遅いかな、
今年度からちょっと変わったっていうふうに聞いたんですが、どこが変わったんですか。
ですね、今までのヒーローズオブホープっていうのは実はまあ、リレーフォーライフにね関わってるサバイバー、がんの告知を受けたことのある人が対象で、
はい、
その中でもまあ、自分のね経験談だとかそういったものをですね、披露して、対がん活動を日本対がん協会とともにしていくという、まあ、そういったことだったんですけど、
はい、
今回からはその中にねケアギバーの部門が実はできて、
ケアギバーって何ですか。
まあ、がんの経験者の方の周りにいる方で、
はい、
まあ、一番分かりやすいのはご家族ですよね。例えば僕がサバイバーがんの告知を受けたことある人間の家族だとかお友達だとか、あと、まあ、医療従事者の方、
はい、
要はその、サバイバーの手助けをしている方たちですねをケアギバーって言うんですけど、リレーフォーライフではその、ケアギバーの 中からも、今回ヒーローズオブホープということで認定をしましょうということになりまして、で前いつだったっけ、1ヶ月ぐらい前だったかな、
はい、
静岡の高波さんにこのコーナーにもねご出演いただきましたが、はい、あの欅場の方も今回は対象になってます。
今年から初めてってことですよね。
そうです。
欅場の方の受賞っていうのは高波さんお一人ですか？
お一人です、今回は。はい、
あのヒーローズホープというものなんですけれど、これも世界基準なんですよね。
そうです、世界基準で、ですね、日本のねリレーっていうのは2006年に筑波でまあプレーがありまして、はい、で2007年から正式に、リレーフォーライフのジャパン、日本でのリレーフォーライフがあの活動し始めたんですが、それからですね何年、3年後になるのか、2010年に初めて日本で、ヒーローズオブホープを認定しましょうということで、まあアメリカ国際リレーフォーライフの方から、日本からも、候補を挙げてくださいということで4名の方が初代のヒーローズオブホープになられました。その一人が今もね一緒にスタッフパートナーをしてくれてる福岡の春地がその人、
よくお名前出てきますよね、
うん、それとか大分の初代実行委員長の、はい、チロママって言われる方なんですけど、はい、坂下さんだとか、あとはね残念ながらもうご卒業されちゃったんですけど、お二人男性の方がお見えになりました。
あ、そうだったんですね、はい、で今も続いているということで、また今後もあのヒーローズオブホープ受賞された方の出演予定もあると伺ってます。
あ、そうですね、今年度の、受賞というか認定ですね、ヒーローに認定された方で鳥を務めていただく方が来月またこのコーナーにもご出演いただきますし実は今週末、
はい、
東京でご一緒するんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、東京で会うんでちょっと下準備してこようかなと打ち合わせを
そうなんです、
はい、
ぜひ皆さんも楽しみに
聞
いていただければと思います。
実は前にも一度ね実行委員会を代表してこのコーナーにもご出演いただいたことあるんで、今回は立場を変えて、
はい、
ヒーローズオブホープの、ヒーローの一人ということで、ご出演いただきます。
わかりました。来月ですね。
来月
な、楽しみにしておきます
楽しみにしててください。
はい、大菅さん他にもちょっと話したいことがあると伺ってるんですが、
うん、そんなこと言ったっけ
リレーを今行っていると聞きました。
そうです、
ね、リレーって何ですか？
リレーっていうか日本対岸協会の、はい、柿添会長がですね、はい、2月5日に福岡をスタートして、
はい、
実は全国アンギャ、
歩きですか？
歩きですね。
で歩いて全、
うん、ちょっと一部はね、いろんなものの力を借りることもあるんですけど、メインは徒歩、はい、徒歩で、全国を歩こうと、はい、でその歩いてる最中もね、拠点病院ってあるんですけど、連携拠点病院ってあるんですけど、その中の、病院にもお立ち寄りになられるということで、実はこちらの方で言うと愛知県、
はい、
名古屋に3月の5日6日に、お見えになる予定です。
もうすぐじゃないですか。2週間
そうだよね、2週間後ですね、
2週間後ですね、
約ね、はい、その時にね、名古屋っていうことになると、じゃあ、行ってこようかなっていうことで、ちょっと僕も一緒に歩かせていただこうかなっていうふうに思ってますけど。
じゃあ、こうやって今喋ってた間もどこかで歩いてらっしゃるんですか？
ですね。
もしかしたら。
もしかしたら、そうなんですよ。日本対がん協会の、ホームページご覧いただきますと、はい、その中にね、がんサバイバークラブっていうのもあるんですよ。そのガンサバイバークラブで検索していただいても出てきますが、
はい、
その中でその柿添会長のアンギャのことも紹介されてますし、またよかったらちょっとね一度ご覧いただいて、でお時間のある方、お近くまでね 角材会長が歩いて来た時にはちょっと出迎えていただけたり、一緒に歩いていただけたりすると会長もとっても喜ばれると思います。
ちなみに岡崎に来る予定はあるんでしょうか？
岡崎ないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あの名古屋からちょっとね、あのずっとね、その2月5日に福岡をスタートしてから、
はい、
ずっとその歩いて回ってるわけではなく、会長もやっぱりお忙しいんで、あの東京へ戻って東京で仕事をして、またスタート次のスタート地点へ行ったりとか、移動がねすごく大変なんですよ。で、岡崎はその中で言うと、まあ移動してる感じですね。はい、歩いてはないぞっていう感じのねところになるんで、まあ名古屋まで行きます。
じゃ名古屋まで会いに行けますね。
もう応援しに、はい、
6日です、ね、
はい、応援しに行きたいなと思ってますし、まあね、せっかくまあ FM 岡崎ですので、
はい、
あ、なんかちょっとあのお話聞けたらいいなとも思ってるんですが、それはまだちょっと許可も得てないし、どうしようなっていう感じなんで。はい、
わかりました、
はい、
この先ほどちょっとありましたが、がんサバイバークラブっていうのはどんなものなんでしょうか？
これはまあ昨年立ち上がったあのものなんですけど、まあこのコーナーでいう準レギュラー的なあの横山さんが実はリーダーとなってやっていただいてるんですが、はい、あのがんに関する情報って例えばインターネットで調べてみても、ものすごく情報が溢れてるんですよ。
もういっぱいありすぎて、どれが正しいか分かんないんです。
そうなんです、そこなんです。どれが正しいか分からないんです、はい、でそういったものを精査して、あの皆さんにこの紹介、ご紹介をさせていただいて、あの見やすく、探しやすく、使いやすくっていうことをね、はい、あの考えて、いろいろあの情報を集めて発信してくれてるものところなんですが、まあ新しいセクションですね、日本対がん協会の中でも
できたばかりで、そこにある情報は全てもう本当に正しいものを、発信元が分かるものばかりなんですよね、うん、
発信元はしっかりしてます、うんうん、正しいかって言われると僕すいません、あの全ての知識持ってないんで、それはちょっと何とも言えないんですけど、精査をしてくれてます。いろいろ精査をした上での、皆さんにご提供できるものということで、あの日々、情報を集めてくれてるんで、結構大変なセクションだろうなと思ってますけど。
わかりました。ぜひこっちもあの見てみたいなと。本当にあのがんという言葉を聞いた時にまずあの調べたくなるんですよね。けど、うん、何を信じたらいいのかっていうのがわからないんです。どの情報を信じたらいいのかって、そんな時はあのこのがんサバイバークラブを、
そうですね、
見たいなと思います。
あのまあ入り口としてお使いいただけるといいかな。で、あとあの全国のですね、患者会さんの、
はい、
あの催し物だとか、いろんなそんなご案内とかも、はい、してますので、とりあえずあの困ったらがんサバイバークラブのホームページを開いていただくと、そこからまた次へ発信することができるかなっていうふうには思いますけどね。
わかりました。あのつながることができますね。
そうなんですよ、できるんですね。早速横山リーダーから今ラジオで紹介してくれてありがとうっていうメールが来ましたけど、
もう聞いてくださってありがとう。
そうなんね、大江戸で聞いていただいておりますので、横山さん今週会おうね。
今週末に会えるんですね。
そうなんですよ。やはりまあ僕個人的にそのリレーフォーライフのきっかけをくれた人なんで、はい、
そうなんですか？
そうなんですよ。
初めての出会いはどちらですか？
名古屋です。
名古屋のリレーフォーライフですか？
いや、名古屋ではリレーフォーライフ開催されてませんね、まだ、今まで。岐阜のリレーフォーライフを立ち上げるのに、
はい、
名古屋で実行委員会をしてたんですよ。
あ、そうだったんですね。
そう。で、愛知、岐阜、三重の方たちが集まって、まずこの東海でリレーをやろうよということで、で、その中心になっていったのが横山さんなんです。
それは何年前ですか？
2008年。
10年前のですよね。
2008年の、あれ11月とか12月でしたよ、うん、
わあ、じゃあ10年来の友達、友人なんですね。
うん、っていうかね、逆に言うとね、まだ10年っていう、やっぱり 結構ディープな、お付き合い、変な意味じゃないですよ。同じ方向を向いて、一生懸命やってきた、やっぱり、ね、笑いもして、怒りもして、涙もしてっていう、やっぱり間柄なんで、まだ10年っていう感じです。本当もう30年ぐらい前から知ってそうな感じがあるんで、リレーフォーライフで出会った方たちってね、そういった方たちが本当に多いです。
本当不思議ですけど、前から知ってるような感じの方多いですよね。
多いです。
初めて会ったのに。
うん、そうなんですよね。初めてお会いしたのに、なぜかしらもうそこからもういきなり打ち解けてしまうというようなね、感じが、まあ、リレイヤーですね。
はい、リレイヤー、はい、初めて聞きました。
本当？
けど、それがリレーフォーライフの良さだなって思います。
はい、本当にそう思いますので、ね、今週末、2017年度の、まあ、はい、クロージングはありますが、また、2018年度に向かってね、みんな頑張っていくんで、全国のね、皆さん、お近くのリレーフォーライフにね、ぜひ遊びに顔を出していただきたいなと思います。
大塚さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。